西風が吹き始めると海水が冷たくなるためか、魚類が近海に寄らないのでいつも不漁続きになる。深海物のムツとか油ザメを夜釣りに出るが、西風が吹く夜は危険で漁に出られない。富士山の雲具合や伊豆の山々の色具合で大丈夫だと考えて、4時ごろ出漁しても朝までに西風が吹き出さないのが珍しいくらいで、時には夜半に急に強い西風が出て鹿野川の河口まで帰り着いても波が立って、河口を入れないばかりか難船をすることがある。それゆえ冬になると出漁した後、家族は心配で足を伸ばして寝られない。うちでも前のしだれ柳の枝の揺れに昼夜神経を尖らせた。垂れた枝が雨戸に触れでもすると、必ず誰か起き上がり雨戸を食って風の気配に聞き耳を立てた。どうも西風らしい。そういう声で祖父母やおばはもちろん自分を起き出して八畳の寝床を上げ、祭壇にお灯明をつけて船の無事を祈るのだ。その頃には西風が道路を走って砂ぼこりを雨戸に投げつけ始める。祭壇の前にぬかづいてから大人はお灯明が揺れないとか、お灯明が明るいとか言い合って、お灯明の具合で船の運命をとするらしいが、間もなく決まって浜から一直線の道路を若者が「打線だよ!」と大声を上げて叫びながら駆けて通るのだ。声に応じて16歳以上25歳までの男子はすぐに河口に駆け集まる村の掟だ。河口近い浜に若い衆の大型救助船が挙げてあるが、それによって難船を救助する。そして海上の両船には河口には入らないで牛伏海岸へ回るように火の合図をする仕組みだ。しかし難船だという若者の叫び声が通った後は、村中に西風がうなりを立てるが、信者の漁師の神さんたちが祖父の座敷に集まってくる。いつも10人ぐらい座敷の祭壇の前に座って一心に夫の無事を神に祈る。そんなことが一冬に数回はあって、難船した船は最低の損害でも漁具を流してしまうが、時には溺死者を出すことがある。溺死者があった後は幾日も村中で死体の探索をする。しかし暮れから翌年の3月上旬までは朝から夜中まで西風の止むことがないから、一滴も漁に出ないで村中明かりの消えたように活気をなくす。主婦たちは誘い合って試合に行くが、若者たちは道路普請の臨時出稼ぎに出る。道路普請が毎年あるわけではないから困る年が多かった。その頃には村から通学する小学生は弁当にさつまいもの一かけら持っていけば上等で、多くは弁当時間になると運動場へ出て井戸水を飲んで我慢する。年に下駄を正月と盆と2回しか買ってもらえない関係で、へこびに通してお尻の方に下げて裸足で通学して、校門前の鎮守様の堀で足を洗ってから下駄を履いて校門をくぐるようなありさまで、普段家では野蛮人のように裸足で暮らしている喧嘩っ早い学童も、井戸水で汁を我慢する期間は他の村の学童と喧嘩もしないで息が上がらない。 自分も例外ではなかった。学校から戻ると祖母は貧しい信者の裏屋根におひつが干してあるかどうか見て回らせた。おひつを干してあるのはその夕ご飯を炊けないことを示しているもので、祖母はそうした家へは各と五合ばかりの南京米を紙袋に入れて配って回らせた。神様のお下がりだと言うんだよ。わかったね。そう同じことをいつも注意した。神様のお下がりといえば遠慮しないで済むという心やりらしかった。毎日3件か4件配給しない日はなかった。南京米を持っていくとお礼の喜び方が大きいので、自分は大きくなったら内地米を毎日一升ずつ配給できるような人間になりたいと密かに思ったものだ。そして毎晩祭壇の前でそう神に祈ったものだ。どこのうちでも女たちは皆内職した。輸出用の半ケチのヘリをかがる仕事が毎年あった。うちでも三吉おじ夫婦が祖父母のうちに移って生活を見ることになってから、お近おばも半ケチのヘリがかりの内職をした。自分も学校から帰ってから友達と連れ立って薪用の落ち葉をかきに行かなければ、4年生の冬からおばと小さな台を並べて針を持って半ケチのヘリがかりの内職を手伝わされた。半ケチのヘリがかりは細い針で、純白の半ケチに細かくヘリを縫い上げる仕事であるから細心の注意と根気が必要で、わんぱくな男の子向きではなかった。夜は石油ランプであるが、石油の節約のためか、家の一つしかないランプの下に他のおばたちやその子供たちも同じ内職を持って集まった。おばたちは針を持った指を器用に動かしながら生活の苦しさに話して互いに慰め合うらしかった。そんな場合、必ず誰かの口から吐息のように出る決まり文句があった。常蔵兄さんが財産を神さんへあげさえしなかったら、私たちもこんな貧乏な目に遭わず内職しなくてもよかったのにね。常蔵とは父の名である。この文句を聞くたびに自分は父に代わって負い目を感じた。これに似た文句は多くの人の口から聞いた。村の人々の噂話で聞くときには聞き流せたが、祖父の口から聞くのはつらかった。祖父はおじたちと違って父の信仰を認めていないらしく、時々愚痴や不平を漏らすのも無理はないが、そう理解するにはまだ自分は幼すぎた。特に祖父は父に対する不満を危険な方法で爆発させて、機械な方法で爆発させて、自分は途方に暮れることが多かった。冬の朝など、いろりに当たっているとき、座り方が悪いと言って、突然膝をキセルで殴りつけて、お前が野蛮人になったのも、親父のせいだぞ、と一喝した。冬になって、ヤグの不足から、やむなく祖母の布団の中に忍び込んで眠った翌日など、祖父は不機嫌で、お前はいくつになってもおばあさんにたがって寝るから育児がないのだぞ、お前の親は夜店に寝ても人助けをするな、人間の務めだと言って家屋敷を売り払って出て行った。貧乏になったのも常蔵のおかげだぞ。ヤグが足りなくて寒かったなんて言えるか、と叱りつけた。そんなことから、子供心に財産とは何であろうか、その財産を神に捧げたということが、 貧乏になって不幸だと大人の言うのはどういう意味か必死に考えた。自分は貧乏であると知っているが、そのたびに裸足で学校に行き、ひとかけらのさつまいもを弁当にしても、教室で学んだり、運動場で騒いだり、下校の途中、喧嘩をしたりして幸せである。貧乏のために学校から帰っても、海辺へ打ち上げられる木片を拾いに行き、林や山へ落ち葉をかけに行かなければならないが、外人のように自然の中に自由に生きて幸せである。それなのに、大人はなぜ不幸であろうかと真剣に考えた。それに加えて、自分は神が自分たちを守っているから、いざとなれば必ず助けてくれると安心があった。神に祈れば何事も叶えてくれると信じていた。下痢をしたとき、風邪をひいて頭痛がするとき、神に祈れば必ず治った。突然西風になった夜、みんなで神に祈れば、難戦さえ免れた。自分たちは神に頼れるが、信心のない者は神を頼れなくて不安ではなかろうかと、祖母は同情してよく言うが、それなのになぜ大人は貧乏が不幸であろうか。空を仰いでぼんやり考えたがわからなかった。6年生の3学期の初め、1月のことであった。沼津の玩具屋と呉服屋から小僧に欲しいと申し込んでいた。将来玩具屋になるか、呉服屋になるかどちらがいいかと祖父が聞いた。玩具屋にも呉服屋にもなりたくありませんと驚いて答えた。それならやっぱり漁師になるね。漁師は嫌です。長吉おじさんが言ってたけれど、漁師はただ沖へ出て行って泳いでいる魚を釣って帰るので、バカにでもできる仕事でつまらないから嫌です。長吉おじさんも漁師になるなと言ってました。じゃあ何になる？中学校へ行きたいんです。中学校へ行きたいって？この村では間野さん以外に中学校へ行ったこともないぞ。漁師に学問はいらん。学問をすると人間がずる賢くなる。学問した人があったから電気がついたって話したじゃありませんか。ランプより電気の方がずっと明るくて便利だっておじいさんも感心したじゃありませんか。その正月に村にも電灯がついて、手のかかるランプ装置から解放されたが、文明の夜明けを迎えたように皆喜びだったものだ。中学校へ行くのは働かなくていい人の子だよ。本当にお前はとんでもないことを考える子だ。玩具屋にするか呉服屋にするか、2、3日中に自分で決めろ。中学校へやってください。貧乏になったのはお前の親のせいだから、親を恨め。そう怒鳴りつけた。黙って即に反抗しなかったが、心では中学校へ進学するのだと決めていた。神が中学校へ行かせてくれると信じていた。2、3日後の朝、祖父はどう決心したかと重ねて聞いた。中学校へやってください。いつまでバカなことを言ってるんだ。先方に答えなければならないんだぞ。呉服屋にするか玩具屋にするか。小僧に行くなら本屋に頼んでください。本屋の小僧ならなります。祖父は何というのが早いか、キセルで頭を思いっきり2、3度殴りつけた。頭の中で 火花が散ったようで飛び上がるように逃げ出したが、教科書を入れた風呂敷包みを素早く取って出たから、そのまま学校へ行った。田んぼ道を歩きながら涙がこぼれてならなかった。頭にコブができて痛かったからでもあるが、中学校へ行けないという思いで胸が痛んだ。涙の中に西山先生の顔が浮かんだ。あの先生はどこにいるだろうかと先生を一生懸命求めた。その若い先生が中学校へ進学するという執念を頭に植え付けたのだから。それは4年生の春であった。西山先生が代用教員として赴任して、松田先生に代わって自分のクラスの担任になった。それまでの先生は御用邸に勤めている人の子や、かぬき山寄りの住宅地の子など、袴を履いてくる学童に功を与えて、自分たちのようにパンツも履かずに裸足で通学する野蛮な子供にはめったに功をくれなかった。西山先生は父兄の地位や学童の服装で成績を決めなかった。西山先生になってから自分の通信簿は功ばかりになった。そればかりでなく、頭に主役物のある学童には毎日昼休みに放散水を作って、先生自ら洗ってくれて、そのために2週間後には頭に皮膚病のある学童が亡くなったが、自分もその一人で、目印のように頭に白雲を作っておかなくてもいいんだぞ。そんな風に笑って学童の自尊心を傷つけないような先生であったが、伊藤博文の国葬のあった朝のことだった。校長が朝礼場で全校生徒に伊藤校の業績を称えてから、貧しい少年だった博文がどんなふうに勉強して新しい明治の御代に、新しい国づくりに貢献したかを噛み砕くようにして果たして、その偉人の国葬の喪に服して学校も休みであることを告げた。解散して帰ろうとすると、先生は自分を呼び止めて、手のひらを頭に置き、熱を帯びた声で若々しく言った。次郎、校長先生の話が分かったか。お前は頭がいいから勉強して伊藤博文のように日本の将来を作る人間になるんだぞ。家が貧乏でも、それは神様がお前を鍛えるためにわざと貧乏な家に生まれさせたのだからな。失望するな。小学校を出たらきっと中学校へ進むのだぞ。今は明治維新時代と違って帝国大学へ行って勉強しなければ国家を作るような人間にはなれないから、帝国大学へ行けよ。わかったね。先生の言葉がわかるか。本当の意味はわからなかったが、その一言一言が魂にしむるように胸がじんとして大きくうなずいた。その夜から八条のお社の前にぬかづいて、中学校へ行けるようにしてくださいと祈り続けたが、西山先生は1年後東京の高等工業学校に入学して小学校を去った。上京する日、先生は学校によって停車場へ向かったが、クラスの学童が十数人先生の後を追って田んぼの中の街道をぞろぞろついていった。沼津との境の御成橋のたもとで、先生はもういいから帰れと言った。先生は御成橋を渡りながらも幾度も振り返り別れの合図をしたが、自分は前日校庭で先生が秘密のようにつぶやいた言葉を 胸に大切に抱きしめながら、先生が橋の向こうに見えなくなるまで橋のたもとに立ち尽くした。次郎、先生は第一高等学校の入学試験に失敗したから、帝国大学へは行けないんだ。その代わり、東京高校に入学したから頑張るぞ。だけれど、お前は一高から帝大へ進むんだよ。それにはどうしても中学校へ行くんだ。わかったね。中学校さえ出れば、あとは貧乏でも勉強できるからね。先生も百姓の子で貧乏だが、ちゃんと中学へ行き、東京の学校へ行くのだからね。先生は狸山の向こう側の農村から、毎日狸山を越えて通勤していたから、実際に貧乏かどうか知らなかった。しかし、先生の言葉は自分にとって神の啓示に思われた。それゆえ、夏休みに沖に連れて行かれて、船酔いして苦しんだ時にも、その言葉を思い出して、船酔いするのは漁師になってはいけない、中学校へ行けと、神が無言に知らせるのだと、密かに考えたこともあるが、しかし、中学校へ入学することは漠然として遠い先のことのようで、切実な問題として考えられなかった。